この9章では捧げることの祝福が記されてあります。2節のところにあなた方の熱意という言葉が出てきます。コリントの人たちの熱意とは何か。一つはこのパウロの先の手紙を読んで彼らがこの悔い改め、そしてまた神の御前に出た時に自分たちの罪を許してくださり、また清めて豊かな恵み祝福を与えてくださる、その信仰によって彼らはさらに神様に捧げ物をするというこの熱心さではないだろうかと思います。そのことは五節のところを見ると、あなた方が以前に約束していた祝福の贈り物をあらかじめ用意しておいてもらうことが必要だと思いましたという言葉が出てきています。祝福の贈り物、それは神様が祝福を与えてくださる、豊かにしてくださる、そしてまたそれを受けたコリントの人たちは喜びと感謝を持って捧げていく、まあ、すなわちそれは先においてはこのユダヤで飢饉があった時にエルサレムの教会は大変な状況であったわけです。でもまたその不足欠乏を覚えて神様の愛によって彼らは贈り物をする、そしてその贈り物はこの祝福の贈り物であるとパウロは言っているわけです。祝福とは何か。それは神様がその人を豊かにして与えてくださるというのが神の祝福ということであるわけです。それは8節を見ると、神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。ですから神様のこの祝福っていうのは、ただ自分が満足するっていうだけのものではないということです。もうあふれるばかりのものである、そしてまた満ち足りる、そして良い技にあふれるようになる。ですからどんどんどんどんそれがもう湧き上がっていくということなんです。ただ一つのことだけで捧げて、あ、これで終わりだということではなくて、ますますどんどん豊かに与えていく。それは十節のところを見ると、この種まく人、そしてまた種というのが出てくるんですけれども、この神様はあなた方の種を備え増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいますと、そのように約束してくださっておられるわけです。神様は私たちを通して豊かに祝福し、そしてまた実りを与えてくださる方である。そしてその豊かな実とは何なんだろうか。それは12節を見ると2つのことが出ています。一つは生徒たちの欠乏を満たすということであるわけです。まあ、おそらく具体的にはあのユダヤの地で苦難の中にあっているこのエルサレムの兄弟姉妹たちに必要な物資を送る、献金をそして持って行っていただく、そのことによってその必要を満たす、彼らの欠乏を満たすということが第一のことであったと思います。そしてもう一つのことは、この12節に後半に出てくる神に対する多くの感謝を通してますます豊かになるとあるわけですけれども、神に対する多くの感謝が与えられる。それは一人だけではないわけですし、多くの人たちがこのコリントの教会が捧げているその姿を見て神様に感謝を捧げる。そしてそれは13節の終わりを見ると、神を崇めるでしょうとですね、あるわけです。彼らのその働き捧げるということが13節の初めには、この務めが証拠となってとあるわけです。ただ心の中で神様捧げますという思いだけではなくて、コリントの人たちは彼らは献金を募り、そしてまた使徒たちに託してそれを欠乏している兄弟たちに届けてもらう、そのことが明らかな愛の証拠となる。そのことを通してこのコリントの人たちはこのイエス様に従順に従っているんだということが 明確になるわけです。そして神が崇められる。そしてもう一つ素晴らしいことは、14節を見ると、そして彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた神のこの上なく豊かな恵みの上にあなた方を慕うようになります。なんとコリントの教会の人たちを慕うようになる。かつてはお互いに、私は誰それにつく、いや私は誰それだって言って、もう分裂教会であった。それはもう周りの教会においてもある意味悩みの種だったんではないだろうか。おそらく周りの教会のクリスチャンの人たちはこのコリントの教会のために祈っていた。しかしその祈りは取りなしの祈りからもう感謝の祈りとなり、神を崇め、そして現実にこのあなた方を慕うようになります。本当にこのコリントの教会を愛し、そしてまた素晴らしいと神様を褒めたたえて、そしてこのコリントの人たちを慕うようになっていく、素晴らしいことであるわけです。願わくば私たちもこのように変えられたい、いや神様は変えてくださる、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになる方は、私たちをも満ち足らしてくださり、そして良い技にあふれるようにさせてくださる。私たちもそのことを信じて、何よりも信仰に励んで、イエス様に従っていくものとさせていただきたいと思います。